森野先生、先週に引き続きまして岩手医大ハートチームと弁膜症治療というテーマでお話を伺っていきたいと思いますが、簡単に先週のおさらいをお願いしたいと思います。ハートチームというのがポイントでしたね。
はい、ハートチームというのは言葉は非常にそのあたり耳にしそうなんですが、今各心臓を治療する各地域の施設で、理想系は何だということがハートチームだと言われております。それは内科や外科、放射線科、もしくはさまざまなコメディカルスタッフですね、もしくは岩手医大ですとそこに小児も循環器内科も入りますけれども、こうしたさまざまな領域の人が一人の患者さんの治療法から治療まで集約的に関わると、世の中で普通にやられているように思うかもしれませんが、まだまだそういう施設数えるほどしかないというのが現状でして、そちらが実は岩手医大には開設、循環器療センターが開設された平成9年から脈々とありまして、それをその都度アップデートしてきてますので、極めて機能的に動いているというものがございます。
平成9年から立ち上がった循環器医療センターということで、もう岩手に住む私たちにとってはこう当たり前のようになんとなくね考えてしまっていますが、森野教授がいらしたのが4年前ということで、こちらにいらした時やはりこのシステムというのは教授にとって感激というんでしょうか、感動のチーム作りだったんですか。
驚きましたね。毎日これだけ情報をシェアするっていうところはありません。今まで前任地でだいたい週1回1時間ぐらいしかやってないんです。それを毎日やりますし、午後にはさまざまなチームがありますので、もうほぼ共有できていると。で、実はそれだけではなくて、我々医局員はですね、県立病院、岩手県内の県立病院の多くに出向しております。で、その多くの県立病院ともネット環境がつながってるんですね。それを通じて一緒にですねテレビ会議形式でカンファランスもやってます。ですから、ここのみならず各県立病院ともハートチームの院長で症例患者さんの治療についての相談ができているということになります。これは驚くべき進歩といいます進行の仕方だと思います。
そしてまた北東北の中核施設になっているということ、また全国の患者さんも注目している施設であるということ、ここは現在も変わらぬ混み具合というんでしょうか、手術を待ってらっしゃる方も多いんじゃないですか。
そうですね、これが一つ大きな問題でして、やはり明らかに我々の今持っているパフォーマンスからしますと病床が足りませんし、手術部屋が足りないんですね。ですから今現在手術も何ヶ月も持たないといけないということもありますし、その間に循環器は緊急性が高いので、待てない方が来たら間でやらなきゃいけないですね。そこが大きな問題なんですが、また今から3年もしくは4年後に広い病院の方に引っ越す予定もありますので、そこで少しでも解決できたらなという次の課題ですね。
なるほど。さあ、先週は心臓弁膜症についてお話を伺いました。4つの弁がありましてという、構造や役割のところからもお話を伺ったんですが、今日はその中の一つということになるんでしょうか、大動脈弁膜症、どういった病気なんでしょうか。
はい、これはですね、心臓の最も大事な弁の一つだと思います。左心室と言われて、全身に送るポンプの左心室から大動脈、全身に送る血管の出口にある弁です。で、生まれてからずっとその弁が開いたり閉じたりを繰り返してまして、若い頃はずっとしなやかなんですけれども、だんだん年齢とともに変化する方がいらっしゃいます。特にこちらの弁にどうしてもカルシウムが溜まって硬くなる病気が多いです。これは年齢とともに増えてまいります。で、広がらなくなりますと、一つは血液が出にくくなる、狭窄症ですね、大動脈弁狭窄症となります。もう一つは広がらないということは締まりも悪くなるんですね。隙間が空いちゃうんですね。で、わずかの隙間でも血液はもう大量に漏れます。逆流症と、どちらも起きるんですけれども、疾患の数からすると近年高齢化が進んで、また年を取られても元気な人が進んで増えてきまして、大動脈弁狭窄症を持っている高齢者がものすごく増えているという背景があります。
こういったこの弁膜症なんですが、普段の暮らしの中で こう自分で気がつくことというのはあるんでしょうか。
なかなかですね、これは症状が出るまでが自分で気づくのは難しいんですね、うん、これは症状が出るとかなり重症なにもすでになっています。でただですね、こちらはあの聴診器を当てるとほとんど あのお医者さんがそこに弁膜症があるのが分かるぐらいかなり大きな雑音を出すんですね。ですからきちんと医療機関で聴診していただければ、まあ、異常が見つかると思うので、その時点で、まあ、早め早めにあの検査をすると。でエコーっていうのはあの表面から当てれば診察はすぐにつきますので、まあ、それさえしてればあのこの病気で突然亡くなるっていうことはまあ考えにくくて、まあ、いい時にあの治療するというふうに持ってきますので、まあ、早期にまあ見つけていくということが必要になるだろうと思います。
大動脈弁膜症につきましては先生、やはり手術をするしか最終的な手段はないということなんでしょうか。
その通りですね、あの、まあ、先ほど言った通り多くの方が弁がカルシウムが溜まって硬くなっても変性しています。その弁を残しようがないんですね。風船で一応広げるという治療もありますけれども、割と早期にまた元に戻ることが多いんです。弁の質は変わらないんですね。柔らかい、昔は本当に膜のような柔らかいものだったのが非常に硬くてもう分厚いものに変化してるんですね。ですからその弁を切り出して新しい弁に取り替えるという手術が基本的には必要になります。問題はその手術が必要になる患者さんの必要な時期なんですね。でこれはある程度年を取ってから出るものですから、皆さん50代60代ぐらいでは大動脈狭窄症で手術が必要な人ってほとんどいないんです。手術が必要な時期が75歳、80歳、85歳、もしくは90歳だったりするんです。でその人たちにどんな治療をやるかというと、やはり心臓の手術そのものがリスクも上がってくるので、非常にあの悩ましいあの部分が多い疾患でもあります。